恋愛曲線、著者小堺芙睦、翻訳者宮本陽子。親愛なる A 君、君の一代の晴天を祝するために、僕は今僕の心からなる記念品として恋愛曲線なるものを贈ろうとしている。かような贈り物は結婚の際はもちろんのこと、その他はいかなる場合においても、日本はおろか、シナでも西洋でも、いな世界開闢以来、いまだかつて何人によっても試みられなかったであろうと、僕は大いに得意を感じざるを得ない。貧乏な一介の医学者たる僕が、たとえ己の全財産を傾けて買った品であっても、百万長者の長男たる君には、決して満足を与えないだろうと信じた僕は、熟考に熟考を重ねた結果、この恋愛曲線を思いつき、これならば十二分に君の心を動かすことができるだろうと予想して、この手紙を書きながらも、僕は生まれてから初めて経験するほどの胸の高鳴りを覚えつつあるのだ。君が結婚しようとする幸恵さんは、僕もまんざら知らぬ中ではないから、君たちの永遠の幸福を祈ってやまぬ僕は、ここに君に向かってうやうやしく恋愛曲線を捧げ、持って B を表したいと思うのである。君は僕のような武骨一点張りの科学者が、恋愛などという文字を使用することにすら滑稽を覚えるかもしれぬが、しかし僕は君の考えているほど冷血ではなく、多少の温かい血は流れているつもりだ。流れていればこそ、君の結婚に対して無関心ではいられなくなり、頭脳を絞って縁起のよかるべき名を持ったこの贈り物を考え出したのである。明日に迫った君の結婚に、今夜差し迫って手紙を書くということは、甚だ例を欠いているかもしれないが、恋愛曲線の製造が今夜でなくては行い得ないものだから、気をもみながらも、やっと明日の朝、君の手元に届けることになってしまった。定めし君は多忙を極めているであろうが、しかし僕は君がどんなに多忙な中でも、僕のこの手紙を終わりまで読んでくれるであろうと固く信じている。だから僕はご迷惑ついでに、恋愛曲線の何者であるかということを十分説明しておきたいと思うのだ。一口に言えば、恋愛の極致を曲線として表現したものであるが、開闢以来誰にも試みられなかったであろう贈り物の由来を物語っておかぬということは、君も物足らなかろうし、僕もすこぶる心残りがするから、煩雑ながら我慢して読んでくれたまえ。この恋愛曲線の由来を最も明瞭に理解してもらうためには、まず一通り君の結婚に対する僕の心持ちを述べておかねばならぬ。君を最後に見てから約半か年、その間耐えて音沙汰をしなかった僕が、突然君に世にも珍しいこの贈り物をするについては、何か深いわけがあるだろうと早くも君は察するであろう。いや、聡明な君は一歩進んで、そのわけが何であるかをも、あるいは知り抜いているであろう。君のいわゆる冷たい血しか流れておらぬ僕が恋の敗北者であるということを、君は百も承知のはずである。だから僕に対して恋の勝利者である君は、僕の贈り物が一面においていかに悲しい思い出を持って満たされているかをも十分認めてくれるであろう。もっとも君は多くの女に失恋させた経験こそあれ、自身には失恋の痛苦を味わったことがなかろうから、あるいは同情心を起こしてくれぬかもしれない。全く君は女に対して不思議な力を持った男である。君の目から見たら、たった一人の女を奪われて失恋の淵に沈む僕のような男の存在は、むしろ奇怪に思われるであろう。しかし何と思われたって構わない。僕はやっぱり君のその不思議な力が羨ましくてならぬ。ことに君の筋力に至っては、羨ましいのを通り越して恨めしい。その筋力の前に、まず幸恵さんの両親がぬかずき。 ついで幸恵さんもぬかずくことを余儀なくされたのだ。いや、こういう言葉を使うのは、いかにも僕が君に対して恐ろしい敵意を持っているかのように見えるかもしれぬが、僕は元来意志の弱い人間で、人に敵意を持てないのだ。もし真に敵意を持っているならば、こうした贈り物はしないはずである。君に対してすこぶる礼を失するかもしれぬが、現になお幸恵さんに対して強い愛着の念を持っている僕が、幸恵さんの夫となる君にどうして敵意を差し挟むことができよう。僕はこの手紙を書きながらも、やはり君たち二人の真の幸福について考えつつあるのだ。半か年前に失恋の痛手を負った僕は、その後世間の交渉を絶って研究室に閉じこもり、ひたすら生理学的研究に従事した。それからというものは、研究そのものが僕の命であり、また恋人であった。時には雨の日の前に古い六膜炎の跡が痛み出すように、心の古傷もうずき出すことがあったが、何事も過去のことと諦めて研究に邁進し、やっと近頃悲しい記憶を下積みにすることができ、君たちの結婚の日取りまでうっかり忘れるところであったが、先日計らずもある人から君がいよいよ明日結婚するという手紙をもらい、それがため下積みにされた記憶が非常な勢いで浮かび上がり、ついに今回の贈り物を計画するに至ったのである。君は実業家であるから、科学者なる者がどんな生活を営み、どんなことを考え、どんな研究を行っているかということをおそらくは知るまいと思う。外見上では科学者の生活はいかにも冷たいものであり、またその研究事項はいかにも殺風景極まるものであるが、真の科学者は常に人類同胞を念頭に置き、人類に対する至上の愛を持って活動しつつあるのであって、従って真の科学者には、エセ科学者はいざ知らず、おそらく誰よりも温かい血が流れているべきはずである。実際誰よりも温かい血が流れていなくては、真の科学者たることはできないのだ。さて僕が失恋の痛苦を味わってから選んだ研究題目は何であるかというに、君を笑うなかれ、心臓の生理学的研究だ。しかし僕はブロークンハートにちなんでこの題目を選んだわけでは決してない。それほどの茶器は僕にはないのだ。破れた心臓の修理を行うために、まず心臓の研究に取り掛かったといえばすこぶる小説的であるが、僕はただ学生時代から心臓の機能に非常に興味を持っていたから好きな題目を選んだのに過ぎない。ところがこの偶然選んだ研究題目が図らずも役に立って、君の一生に最もめでたかるべき儀式に恋愛曲線を送りうるに至ったのである。恋愛曲線、これからいよいよ恋愛曲線の説明に移ろうと思うが、その前に一言、心臓が普通どんな方法で研究されているかを述べておかねばならない。心臓の機能を完全に知るためには、心臓を体外へ切り出して検査するのが最も良い方法である。心臓は、たとえこれを体外へ切り出しても、適当な条件を与えれば、平気で拍動を続けるものだ。単に下等な動物の心臓ばかりでなく、一般温血動物から人間に至るまで、その心臓は身体を離れても独立に拡張収縮の二運動を繰り返すのだ。心臓を切り出せばその個体は死ぬ。個体は死んでも心臓は動き続ける。なんと不思議な現象ではないか。試みに今君の心臓を取り出して打たせてみたらどんなありさまだろうか。また試みに今幸恵さんの心臓を切り出して打たせてみたらどんな状態だろうか。さらに君の心臓と幸恵さんの心臓とを並べ打たせたならばどんな現象が見られるだろうか。君、手足や胴体を備えた人間にはとにかく偽りが多いが、 心臓は文字通り赤裸々だから、たれはばからぬ打ち方をするに違いない。結婚を目の前に控えた君たちの心臓を持って、このような愚にもつかぬ想像を巡らせながら、僕は今この手紙を書きつつあるのだ。